皆さんこんにちは。新刊ラジオ第375回12月5日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんハリーポッターをご存知でしょうか。まあ、というよりもですね、ハリーポッターも知らない人いないんじゃないかなというぐらい有名な作品になりましたが、今回紹介する本はですね、なんとそのハリーポッターの後継者になるという感じの本なんです。さあ一体どんな本なんでしょうか。早速参りましょう。デジタルラジオ703チャンネルと新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ。今日はちょっぴり駆け足でスタートです。今回紹介する本はゴマブックスより発売しておりますロデリック・ゴードン、ブライアン・ウィリアムズ著、堀江さとみ、田内志文役、トンネルという本です。この本はですね、オープニングでも言いましたけども、ハリーポッターの後継者と言われている注目のシリーズで、イギリスのですね、インディペンデントという新聞で世界的ベストセラーとなったハリーポッターの最終巻発売後、全世界の児童書市場には大きな穴が残されてしまった。その穴を埋めるべく注目されているのが14歳の少年考古学者ウィルの冒険を書いたトンネルである、というふうにですね、書かれているほどの大作なんです。でね、今回は新刊ラジオ、この作品をですね、ラジオドラマで、ややダイジェスト版ですがお送りしたいと思います。
これだウィル、バールを貸してくれ。ハイフィールド&クロスリーノース、これだよウィル、これだ。ついに見つけたぞ。
うわ、
東大この大発見。想像してみろ、1895年に新しいハイフィールド線ができて以来、誰一人としてここに足を踏み入れた者がいないんだ。反対側も同じだろう。両方ともトンネルを塞いでしまったんだ。
父さん父さん、ほらあそこ。このポスター見た？まだちゃんと読めるよ。多分土地か何かの広告じゃないかな。それからこっちは面白いぞ。ウィルキンソンサーカス団、中央広場にて開催、1895年2月10日。挿絵もあるんだ。それからこれ見て、太りすぎ？そんなあなたにドクター・ゴードンのエレガント城を。、
ここを通って他のプラットフォームまで行けるようになっていたんだろう。
ねえ、父さんの見取り図には事務所か何かはあったっけ？
事務所？どれどれ？駅長室だったのかもな。こいつはすごい。鉄道用の電信機だ。なんとも見事な。多分真鍮製だな。
博物館にでも飾るの？
いや、自分のコレクションにする。いいかウィル、このことは他言無用だ。一言も誰にもだ。いいな。
ごきげんよう、ロジャー君。タントルミのばあさんにもらったんじゃや。ほら、ハイストリートの終わりをちょっと入ったところに住んでるイタリアのご婦人さ。ガス局が何かの修理をしているときに地下の貯蔵庫から見つかったそうでな、泥の中にはまり込んでいたのさ。で、連中の一人が足で蹴飛ばしたというわけじゃ。こいつをコレクションに加えるべきだと思うんだがね。
こいつはまさに光のか何かの。
そう、何を隠そう全く見当がつかんのじゃ。
実に不思議だ。あえて言うなら、まあ思いつきだが、金属の加工具合からすると時期は多分19世紀で、それからこのガラスはおそらく初期の手拭きには違いないようだが、しかし中身は全くわからないな。発光性の化学物質の一種なのかもしれないが、今朝これを長い間光に当てましたか、エンバースさん。
いや、昨日タントルミのばあさんにもらってからずっとコートにしまっておったぞ。出したのは朝飯の後すぐじゃった。ちょうど散歩に出とってな。これが効くんじゃよ、年寄りの便通。
放射能の可能性もあるな。他の博物館でビクタリア朝時代の岩石や鉱物のコレクションを 放射能の検査にかけたという話を読んだことがあります。
非常に高濃度の標本がスコットランドでまとまって発掘されたんです。
それはかなり強烈なウラン結晶で、鉛ライニングを施した専用の箱に隔離しなければならなかったそうです。展示しておくには危険すぎるからです。
おお、それは困った。なんせわしの新しい股関節の横っちょにひっつけたまま歩き回ってたんじゃ、どうする、もしこいつが溶け出して
わしの、いや、そこまで強力ではないと思います。おそらく実害はないでしょう。24時間以内であれば。なんて奇妙なんだ。中で液体が動いているのがわかるでしょう。渦を巻くみたいに、嵐みたいに。
お前さんがそいつに興味を持ってくれて嬉しいや。タントルミのおばあさんにお前さんがもうそいつを手放したくないそうだと言っておこう。
全くです。展示する前にちゃんと調査した方がいいでしょうな。安全かどうか確かめるために。しかしまずはこの博物館を代表してタントルミ夫人に一筆書いて感謝の意を伝えねばなりませんな。
で、何かあったわけ？
ごめんよ、パンクしちゃって。家に自転車を置きに戻って走ってこなきゃならなかったんだ。この天気だから結構暑くてさ。
さっさと行こう、もうだいぶ時間を食ってる。さあ、着いた。
ここがこれから掘るところ？
いや、ちょっと下がって。
新しいのを掘るのかい？なんで隠さなきゃいけないの？
くだらない奴らに穴を割らされるわけにはいかないだろ。
すごい。ねえ、これ全部ウィリが一人でやったわけじゃないだろ？
一人でやったさ。去年からずっとやってるんだ。それに面白いのはこれからだよ。ほら、こっち。
うわぁ、こいつはまさにワイルドだね。
まいった。まさか岩がここまで続いているって言うんじゃないよな。くそくそくそ。
何？何なんだよ。
よし、これを見てよ。
何？
自分の目で見てみなよ。
これが下水管だとか地下鉄のトンネルだとか、なんかそんなようなものだったらどうする？本当にこんなことしていいわけ？
落ち着くんだ、チェスター。この辺りの地図にはそういったものは一つも載ってないから。だって僕ら旧市街の外れにいるだろ。
そうだけど、
この100年から150年間はこの辺りには何も建てられていないはずなんだ。だから列車のトンネルだとは思えない。たとえ忘れ去られたものがどこかにあったとしても、こんなところじゃね。父さんと一緒に古い地図を片っ端から調べたんだ。下水管の可能性もあるけど、たとえそうだとしても砂岩と接触していた部分のカーブの様子からすると、僕らがいるのは天井付近ってことになる。単に古い家の地下室の壁ってこともあるし、もしくは何かの基礎部分かもしれない。だけど、なんだって砂岩の下に建ててあるんだ？変な話だ。よし、ジェスター、君がそうしたいなら今日はもうやめにして、今夜父さんに確認してみるよ。少し意見を聞いてみよう。
うん、できればそうしてほしいな。ほら、念のために。
はい、本当に中途半端なところで終わってしまって申し訳ございません。今回ドラマで紹介した場面はですね、序章の本当の始めの部分です。これからどうなっていくのかっていうのをですね、ちょっとだけ解説しますと、ある日忽然と姿を消してしまった父親が密かに掘り進めていたトンネルをウィルが発見します。さらに残されていた父親の日誌から怪しい青白い男たちの存在と知られざる町の歴史を知ります。そして親友のチェスターと共に恋に塞がれていたトンネルを掘り直し、父親の失踪の鍵を自分なりに見つけようとするウィル。果たして父親は見つかるのかということですね。まあ簡単解説だったんですけども、ドラマを聞いていてもね、いろんな疑問点がありまして、これがどうつながっていくのか本当に楽しみです。これはですね、本当に、これからの児童文芸賞にですね、新しい風を吹かせるんじゃないかという予感がしますので、気になった方ぜひ読んでみてください。では書籍情報です。トンネル。 ロデリック・ゴードン、ブライアン・ウィリアムズ著、堀江さとみ、田内志門役。ゴマブックスより上巻定価1575円、下巻定価1575円で発売中です。
ここでお知らせです。ただいま新刊 JP ではゴマブックスより12月5日発売予定のファンタジー文学トンネルの特集を行っています。この本はあのハリーポッターを見出した編集者バリー・カニンガムさんが次のハリーポッターとして見出した作品です。新刊 JP の特集ページでは第1章を立ち読みできる上、ブログからトラックバックをしていただくと抽選で20名の方に図書カード1000円分をプレゼントしています。期待の新作、ぜひ読んでみてください。特集ページへは新刊 JP トップページから行くことができます。
はい、というわけで新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。今回紹介しましたトンネルなんですけれども、実はですねこの新刊ラジオを、ね、収録してる時はまだ発売されてなくて、あの出版社さんからねあのパイロット版をいただいたんですけども、このパイロット版がですねあの一部の半分までしか載ってなくてですね、あのディレクターと2人ですごいやきもきしてました。あの出演した役者さんもですね、この先どうなるんですか、うん半分しかわからないんだってやきもきやきもきってわけですね、今頃皆さんあの書店に行って本を買ってることだと思います。いやなんと言いますかですね、こちらの本ハリーポッターのその後継書って言われてますけども、決してね大げさじゃないんですよ。このねハリーポッターの後継書とね最初に言ったのがですね、おそらくなんですけれども、あの元々ハリーポッターシリーズの編集者を務めていたバリー・カニングハムさんって人がいるんですけども、その方があのこの作品を発見したというお話なんですね。まあ、本格冒険ミステリーということでね、日本に上陸しましたこのトンネル、まあ皆さん気になるんじゃないでしょうか。まあ、僕もねハリーポッターはよくねあの寝る間も惜しんで読んでたので、ね、今回の作品もかなり期待しております。というわけで久々に流行を先取りしました新刊ラジオ、この辺でお別れとさせていただきます。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。